At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
さあ、大竹のもっと言いたい放題、火曜日はこの時間も引き続きフリーライターの武田砂鉄さんです。
いや、タブレットさん本当に、はい、申し訳なかったですね。タブレットさんね、
もういいって
もういいって、はい、ですね、うん、同性婚と、まあ、参議院選挙という話をしたいんですが、はい、まあ、昨年の衆議院選挙では、うん、ジェンダー平等についていろいろと積極的に議論されてたんですが、うん、まあ、今回はまあ景気対策とか、うん、エネルギー問題とか国防とかですね、はい、まあ、そういうのが中心になってきますけど、当然ですけど、うん、まあ、ジェンダー平等とか性的マイノリティどういうふうに考えるのかということをチェックしなくちゃいけないと思うんですが、はい、まあ、この数日ネットを中心にですね、うん、あの参院選の比例代表に自由民主党から立候補している井上義行氏という方がですね、うんうん、出陣式でした発言というのが問題になっておりまして、はい、6月22日にですねこういう発言をしているんですね、うんうん、一部省略して読みますと、今私は分岐点だというふうに思っています。なぜ分岐点か、それは今まで2000年培った家族の形がだんだんと他の外国からの勢力によって変えられようとしてるんです、うん、僕はあえて言いますよ、うん、同性婚とかいろんなことでどんどんかわいそうだと言って、じゃあ家族ができないで家庭ができないで子供たちは本当に日本に本当に引き継いでいけるんですかというような言い方をしてると、うん、まあ、まだこういうことを言う人がいるのかっていうふうに呆れちゃうんですが、あたかもその同性愛者とかですね、まあ、その同性愛者のまあ権利を広げようとする人たちが少子化とか家族の形を壊す原因であるかのような言い方をしてまして、まあ、こういう差別発言がですね、まあ、選挙の時であろうが与野党問わずですね、こういう立候補者から出てくることってのは非常に大きな問題だというふうに僕は思うんですね、
はい、
あの、まあ、先日同性婚を認めない規定は憲法違反じゃないかという、まあ、国を訴えた裁判というのがあって、まあ、大阪地方裁判所が憲法違反じゃないというふうに判断して、はい、まあ、国への賠償請求も認められなかったというのは、うん、おそらくこの番組でもやっているはずですけれども、はい、まあ、今全国でいろいろとパートナーシップ制度というのが進んではいるけれども、うん、まあ、判決ではこういう制度も広まってきてるし、うん、まあ、これからいろんな別の制度もあるかもしれないからっていうような指定で、つまりまあこういう別の形もあるし、こっちでもカバーできるからっていうような言い方をしてるんですけど、うんうん、まあ、そういう無理解がずっと続いてるわけですよね、うん、
はい、
うん、で今回この同性婚について、まあ、参議院選挙の公約にどのように盛り込んでるのかっていうのを、うん、まあ、主要政党公約読み比べてみたんですけど、
はい、
まあ、これは、まあ、全、まあ、主要政党全て言っていかなくちゃいけないってことなんですが、うん、自由民主党は同性婚について特に記載がないんですね、
うん、
で、まあ、市民有志のグループが参議院選挙の前に、うん、まあ、公開質問状を送ったところ、うん、まあ、自民党は罰というふうに答えていると、
うんうんうん、
で公明党は、公約に同性婚については国民的議論を深めるとともに、うん、国による具体的な実態調査を進め必要な法整備に取り組みますと、
うん、
まあ、あの国民的議論を深めるという言い方なんですけれども、うんうん、まあ、政権与党の自民党と公明党の中でも同性婚については、やや差があるのかなと、
うんうん、
立憲民主党が、同性婚を可能とする法制度を実現すると、うん、LGBT 差別解消法を制定すると、うんうん、そしてあらゆる差別の解消を目指し包括的差別禁止法の制定を検討すると、うんうん、日本維新の会がジェンダーギャップ解消と多様性の促進をと銘打ち、うん、その中に同性婚を認め LGBTQ など性的少数者が不当な差別をされないための施策を推進しますというふうに書かれています。うんうん、国民民主党も性的マイノリティなどの子どもがお互いを理解し共にまとめる学べるインクルーシブ教育の環境を作る、選択的夫婦別姓を導入すると、うん、共産党は同性婚を認める民法改正を行います。 LGBT 平等法を制定し社会のあらゆる場面で性的マイノリティの権利保障と理解促進を図ると、うんうん、令和新選組が同性婚の公訴合法化とともに選択的夫婦別姓を進めますと、うん、自治体によるパートナーシップ制度では、税金の控除、社会保障、遺族年金、国際結婚におけるビザの問題が解消されないため同性婚を合法化する必要があると、あと2つですね。社会民主党が、うん、早期に LGBT 差別解消法案を成立させると、うんうん、同性カップルを自治体が証明したり宣誓を受け付けるパートナーシップ制度が広がっていると、まあ、さらに 同性婚を法制化し、うん、婚姻の自由を等しく保障すると、
はい、
最後が NHK 党、うん、同性婚の合法化については憲法24条という条文を改正することが選択肢の一つであることを踏まえた上で、うん、国会での議論を積極的に求めていくというのが、まあ、あるんですけれども、うん、まあ、はい、つまり同性婚については、まあ、自民党は、うん、特に記載はないと。で、政権与党を一緒に組んでいる公明党は国民的な理解、あの議論を深めるというような言い方をしているということで、はい、うん、まあ、そこはかなり分かれていますけれども、
うん、
まあ、その、まあ、自民党の立候補している議員が、うん、まあ、こういう、うん、同性婚とかいろんな、うん、こんなかわいそうだと言って、じゃあ家族ができないで、それで家族の形が崩れてしまうんだというような発言を残していると、うん、まあ、その選挙前になるといろいろなあの報道の、まあ、平等性みたいなことも当然考えながらこうやって放送しているわけですけれども、
はい、
でもそもそもこういう差別的な発言がこの政治家になろうとしている人から出てくるっていうことっていうのは、うん、まあ、そのどういう状況であろうがこれに対してきちっと、うん、あのどういうことでこういうことになったのかっていうことを、まあ、本人なりその組織なりが言わなくちゃいけないと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、さっきニュースにあったね、うん、山際さんのああいう発言もそうですけど、うんうんうん、どうもこういう選挙期間中というのは、うん、その発言発言というのが流されがちになってしまうなというのは非常に問題だと思いますし、まあ、この同性婚については、うん、この G7 諸国で認めてないのはまあ日本だけということになってんですね、うん、で、まあ、こういう性的マイノリティについてのとんでもない意見というのはもう定期的に出てくるじゃないですか、
はい、
でそのためにこうやってまあ聞いていらっしゃる方もまあ呆気に取られてると思うんですけど、
うん、
でもこう呆気に取られてると政治とか司法が何て言うかというと、
うん、
まあ、さっき一部の党にもありましたけども、うん、国民的な議論が必要ですねという言い方するんですね、
うんう
んうん、でじゃあ国民がどう考えてるかというと、うん、これ昨年朝日新聞が行った世論調査だと、うん、この同性婚を認めるべきか法律で認めるべきかっていうのがもう 65% という数値まで来てて、認めるべきではないというのがまあ 20% 台だと、これは本当年々どんどん上がってきてるわけですね。つまり国民の議論とか国民的議論とか国民的な理解というのは、まあ、あの増えるってことがイコール進んでるということではないとは思いながらも、まあ、皆さんあのそういう社会づくりをしていきましょうよっていうところで、まあ、なかなか合意が進んできているところではあるんだけれども、うん、この政治を動かす側の人たちの方が、うん、どうなんだろうっていうふうに、うん、妙に慎重になっていると、
うん
うん、
まあ、国民的議論が必要ですねって言ってるのは、
うん、
我が党は、まあ、もうちょっと様子見ますよって言ってるのと同じことですもんね、
う
ん、
そうですね、う
ん、もうちょっとなんか時代に対応した意見なりを、うん、もし党があって、うん、まあまあ、党に従わない人もそれはいてもいいんだけど、うん、まあ、そういうのはこう党なんだからね。
でもまあ、うん、どんな党の公約、僕も大体チェックしましたけれども、うん、どの党にもこれから多様性の時代ですとか、
うん、
どんな立場の人もみんなが暮らしやすいようにしましょうっていうふうにスローガン的には書いてあるわけですね、うん、でスローガン的に書いてあるところの細かい文章を読み比べていくと、うん、実際はそうではなかったりするし、まあ、さっき紹介したように一部の議員から、まあ、どうしてこういう認識でそれを声高に外で演説で言えるぐらいの形なのっていうような発言が出てきてしまうので、これは本当にあの選挙の時だけじゃなくて、もちろんこういうことっていうのはずっと継続して考え続けていかなくちゃいけないわけだから、こういう発言が出てきてそれがそのまま放置されてるっていうことになるんであれば非常に大きな問題だなというふうに思いますけど ね。
さっき佐哲さんが触れてらっしゃったその大阪地裁の今回の、ね、うん、同性婚訴訟の、うん、まあ、違憲ではないという判断ですけど、うん、その前に、ね、札幌地裁で出た結果はそれとは逆で、
そうでしたね、
はい、あの、まあ、これ憲法違反ですよって判断が示されて非常に大きな話題になりましたよね、うんうん、でそれを今回大阪地裁は、まあ、あのそれとは逆の判決を出したわけですけど、
うん
うん、なんか私は本当佐哲さんのおっしゃることになんかあの同感 でそのパートナーシップ制度っていうのがあるからいいじゃないかっていうのはなんかとってもあの視野が狭くってですね、
狭いですね、
その要するに同性婚ができないから、
うん、
でも同性婚大切な人と一緒に生きていきたいっていう人がその権利を認められていないから、
うん、
じゃあその自治体として何かできることはないだろうかっていうことでパートナーシップ制度っていうのが今どんどん広がってるわけですよね、
うん、
つまりそれって 同性婚が認められていないということを問題だと思って何とかしてあげたいと思っている自治体が増えているということの表れなんですから、うんうんうん、パートナーシップ制度があるんだから問題ないんじゃないっていう認識って根本的に間違ってますよね、
う
ん
う
ん
まあ、しかもその裁判で繰り返されたのが、まあ、婚姻制度っていうのは子供を産んで育てることができる男女のためのものだっていうような言われ方をしてるんですけど、当然ですけど、はい、結婚してる人の中にも子供を産めない人、産もうと思わない人、いろんな形がいるわけなんで、この婚姻制度の形で物事を進めようとしてるっていうのは本当に首をかしげますけれどもね。
子供を産むところの世帯だけが大事みたいな言い方になってるよね。世の中はどう成り立ってるかっていうとさ、俺はもう70超えてるけど、そういう人たちがたくさんいるわけだ、そして働いてない子供たちもたくさんいるわけだ、もうそういうものを抱えるのが社会なわけだ、その中にいろんな人たちがいると、ね、そこに対してなんかこう野党のなんか言うことは聞かないとかって、もうなんていうの、議論にもならない話が平気で、行われることの方が不思議で仕方がないんですけど ね、
はい、大竹のもっと言いたい放題でした。明日水曜日は伊藤麻子さんの登場です。さて、スタートは番組の最後までお付き合いいただきます、はい。